24日木曜日、今日もやってきました。この時間、元気を届け、サンサンチャレンジの時間です。このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしていきたいと思います。ちょっとね、 BGM がねプッとこう止まったりとかいろいろありますけれども、そんなハプニングもこの方と乗り切っていきたいと思います。沖縄市役所市民健康課の矢賀さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回の登場は2週間前ということですけれども、
はい、
あっという間にこの9月の24日来ましたね。
そうですね、うん、早いですよね。
早いですよね、
はい、
シルバーウィーク、まあ、5日間連休の方もいたようですけれども、うん、
はい、
矢賀さん的には、あ、本当に、
そうですね、はい、ありがたいことに、
ありがたいことに、
うん、連休でした。
十分に休めましたか？
いやー、休めたか、子供がいるのでね、
うん、
まあ、あの、遊んで満喫をしたって言った方が正しいか、休めない休みです、
はい、
まあ、楽しいからいいか。
お母さん休日が欲しいかなっていうぐらいですか？
そうですね、
うん、
でも結構今回の休みは、
うん、
まあ、なんだろう、家族で近場で公園とか、
うん、
海とか行った感じなので、
うん、
まあ、ゆっくり遊べたからよしとしよう。
ああ、ちょっとこう、うん、あっち行ってこっち行ってパタパタすると、
うんうん、
精神的にもちょっと疲れたりしますもんね。
そうですね、
うん、
毛利さんは休みありました？
う
ん、
日曜日かな、
うん、
日曜日普通に休んで。
ああ、そうなんだ。
まあ、でも、あですね、ショッピングセンターとか行くと人多かったですね、
うんうんうんうん、そうですね、うん、私も一日はちょっと買い物に行ったんで、
うん、
あの人ね、
うん、
なんかいろいろなんとかショーとかもやってるじゃないですか。
はいはいはい、
サインエーとかね、
うんうん、
だからね、人はすごかった。確かにちょっと人酔いするから、やっぱり身近で静かに過ごすのが好きですね。
なんかあれなんですかね、まあ、20代の時なんかはもう明日のこと考えなかったんですけど、
はい、
30代入ってくると、
うん、
もう9時回るぐらいから明日のことを考え出すというか。
はいはいはいはいはい、年ですね。
年ですね、これね。
年ですね。私、うん、連休中の方が規則正しい生活してて、
うん、
なんか、なんていうのかな、この9時には寝て、
うん、
朝6時には起きるみたいな。
早っ。
なんかだから調子がいいのかな、
うんうん、
そうそうそう、なんか夜更かしするっていうのが逆になくて、
うん、
快適だったのかもしれない、なんか日中を有効活用したみたいな。
じゃあ、日曜日お昼まで眠ってとかそんなことないんですね。
もうまず子供が生まれてからはないですね。
あ、
もう日曜ね、祝日関係なく6時ぐらいには起きますよね、うんうん、起きません？
起きません、まだ。
あ、起きません？
めっちゃゆっくりですよ、うちの子。
そう、寝てほしい。寝てほしい。いや、寝ないから、うち。
まあ、でもその子供たちのおかげで、
うん、
規則正しい生活が維持できるっていうのあるかもしれないですね。
ありがとうございます。
うん、
助かってます。助かってます。
さあ、ということで、
はい、
今日のお話なんですけれども、
はい、
前回もちょっと話をしました。
はい、
このサンサンチャレンジに参加されている皆さんが、
はい、
まあ、この9月に入ってくるとちょっとずつこの、頑張り度合いが停滞するんじゃないかと、
うんうん、
そういった話でしたけれども、
はい、
じゃあ今日もその話を、
はい
はい、
そうですね、前回2週間前にちょっと停滞期のお話をさせていただいて、まあ、体重が順調に減ってたのに急に減らなくなった、なんでだろうっていうこの時期、
うん、
まあまあ体の、正常な反応で、まずいよ、これ以上体重を減らしすぎたら体が危ないよっていう反応をするという正常な反応なので、
うん、
逆にそれが出てきたっていうのは、
うん、
まあ、チャレンジダイエットが成功している一因だよ、安心してくださいねということで伝えたと思うんですが、
はい、
それに対してチャレンジャーさんから、コメントが来ていてですね、うん、ちょうど私通信ということで、
うん、
チャレンジャーの方に郵送で、通信お手紙みたいな形で送っているんですけど、うんうんうん、そこに、まあ、停滞期のお話をさせていただいたので、それを見たチャレンジャーさんからですね、
はい、
もう本当に停滞期真っ只中だったと。で、チャレンジャーさん自体がこの停滞期どんな風に過ごしているのかな、で自分は本当に辛くて、
うん、
食事を減らしても運動も増やしても減らない、
うん、
でイライラしてだんだん食事取るのが怖くなるっていう状況だったらしいんですね、
うん、はい、
でも、まあ、停滞期っていうのを知って、
うん、
まあ、普通の 状態だということを知って、うんうん、で諦めなければ必ず抜け出せると、はい、自分でも確信したようで、うん、この方が停滞期を迎えるにあたって感じたこととして、いつもと違うことをやっぱりするのいいですよっていう おすすめがあったんですよ、
うんうん、
で具体的にこのいつもと違う運動をしてみる、
うん、
気分を変えるのかな、
うん、
で逆に何もしない日を作ってみる、
うん、
ちょっとダラダラゆっくり何かしないといけないっていう気持ちの焦りが、
うん、
から解放されるような形でも無心になるのかな、
うん、
何もしない日を作る、
うん、
で炭水化物を好きなだけ食べる、
うん、
で私はこんな感じで抜け出せましたということでお話があって、
うん、
本当に停滞期を迎えている方で、その方それぞれの多分抜け出し方があるのかなってこのコメントを見て感じたんですけど、
はい、
まあ、サンサンチャレンジをしていく上でチャレンジの内容もやっぱりそれぞれ違うし、
うん、
それを見つけるのもチャレンジの一つかなと思っているので、
はい、
この停滞期の抜け出せ方も、
うん、
それぞれあるということで、その抜け方もまた見つけるっていうのも、
うん、
チャレンジ中に、探せたらいいのかなと感じました、
うん、
私もちょっと参考になりましたが、
やっぱこう自分の特徴だったら知るっていうことがまた次のチャレンジのね、
そうですね、
継続につながりますね、
うんうん、
この前、はい、ライフセーバーのおじいちゃんが、
はい、
おじいちゃん物語だったんですけど、80歳なんですけど、
はいはいはい、
まだ現役でそのライフセーバーを海を守ってるっていう話だったんですよ、
はいはい、
でこの人がやってることっていうのが、うん、孫は優しいっていう、
あーなんか聞いたこと
か、豆とかごまとかの、ね、頭文字を取って孫は優しいっていうものを毎日弁当に取り入れてることと、あとカレンダーに、
うん、
腹筋背筋とか自転車乗るとかっていう自分に貸してるらしいんですね。
あ
でも、うん、今日はちょっといいかな、難儀だからっていう時でも、
うん、
休みにしないで、
うん、
今日もやったよっていうことを二重丸にするそうなんですよ。
やってないけど、
やってないけどカレンダーにこう書いていくらしいんですよ、
うんうんうん、
今日はやったよって言って、
うんうん、
でそれをこう後々振り返った時に、あ1ヶ月か31日頑張ったな俺ってなるんですけど、でも休暇も確実にあるんですけど、
うんうん、
二重丸で自分に OK 出すと。
あなるほど、休む自分も OK ってこと、
休む自分も OK という、
はいはいはい、素敵ですね。
それがなんかすごいいいんじゃないかみたいな話してましたね。
素晴らしい、
うん、
まあ、やっぱ80代で現役ってことはそれなりに鍛えてもいるんでしょうね。
ね、
素晴らしい。
お茶褐色に日焼けをしてまだ頑張ってましたけども、
すごい、うん、いいですね、いい話だ、ね。
さあそしてですね、この時期になってくると検診も、
はい、
もう皆さんも忙しくされていると思いますけれども、
はい、
今時期的に、まあ、前期後期どうですか。
ですね、沖縄市の集団検診は6月の14日からスタートして、今日もちょうど検診、集団検診ありました、
はい、
でちょうど折り返し、
うん、
半分を終えたところです、
うん、
でまた残り後半が明日も早速あるんですけれども、
はい、
明日は、沖縄市民会館の中ホールで、
うん、
午前受付のみですがやってます、
うん、
で、まあ、明日を起点に後半戦スタートということで、9月、まあ、10月が結構また検診のピークで、10月で5回ありますね、
はい、
で10月から最終が2月28日、まあ、これは集団検診です、あくまで、
うんうんうん、
沖縄市民体育館とか、沖縄市役所とか拠点にして行う集団検診が2月28日までで、特定検診は病院でも受けられますので、
はい、
まあ、通院中の医療機関がある方や、
うん、
ちょっと集団検診の日程には合わないという方には病院で受診してもらうのはおすすめかなと思ってます、
はい、
でそうですね、残り17回か、
うん、
17回あって、日曜日の検診が9回残ってます、
はい、
平日だけじゃなくて、まあ、お仕事されてる方もぜひ受けていただきたい検診なので、
うん、
働き盛り世代の、ね、健康がちょっと沖縄県自体も沖縄市ももちろんですが、
うん、
なかなか維持できていない状況なので、
うん、
日曜日もねお仕事の方のために、残り9回日曜検診してますので、
はい、
ぜひお時間見つけて受けていただきたいと思っています、
うん、
でちなみに 毛利さんは検診受けましたか、は
い、今年まだ受けてないんですよ。
まだですか、
うん、
まだ
いかんとなと思うんですけど、うんうん、はがきどこ行ったかなとかになってタイミング逃して、
うんうんうん、
いや平日行けないんだよなとかってなって、うんうん、なんかこう自分に都合を見つけては遠ざけてる感じしますね、
はいはい、検診の受診券がなくなってしまったら、
うん、
再発行も可能ですので、はい、まずは市民健康課に問い合わせをしていただければ対応します、うんうん、あとちなみにまあね27年度もまだ半年あるので、はい、全然まだまだこれから大丈夫、
うん、
でちなみに26年度去年の検診は、うん、4人に1人の受診くらいです。
で、そうなんですか。
まだまだ低くて、
はい、
うん、なのでまあね結構検診やってるよっては伝えはするんですがなかなか、まあ、飲み悩む部分もあるので、うん、実際にやっぱり声かけ、
うん、
行った人からの声かけとか家族とか友人とか、うん、まあ、何のために検診を受けるのかって考えた時に、うんうん、まあ、自分のためでももちろんあるし、
うん、
やっぱり家族が皆さんいらっしゃるので、うん、私だけじゃなくて、周りにいる人のことも考えると、
うん、
ね、受けて まあ、健康維持、まあ、もう基本無料なので、うん、お金かからないので自分のメンテナンスということで年に1回は、うん、ぜひ受けていただけたらなと思ってます。
だってこれ実感って午前中いっぱいとか2時間ぐらいで終わりますか。
そうですね、一応、うん、基本は午前受付8時半からの受付10時半までの受付で、まあ、早く来られる方は結構ね前から来るんですけど、うん、この来る時間帯によって終わる時間帯も変わってきますが、
うん、
大体午前中で終わってます。で中にはというかこの日曜検診の時に午後検診、まあ、1日検診ということで午後の検診もやっているので詳細の日程は沖縄市の、まあ、ホームページだったり、
はい、
市民健康課の方にありますので、うん、確認したい方は連絡していただけると助かります。
はい、
普通であれば、ね、お金がかかる、まあ、血液検査とか、
うん、
尿検査とか、特定検診に限って言えば金額で言うと6892円かかるところが、
うん、
まあ、検診特定検診の対象であれば無料でできるので、はい、これは受けるしかない。
そうですね、
ね、
うん、
まあ、あとがん検診も同時に集団検診でやってますので、
うん、
基本、まあ、30歳以上の方、
うん、
まあ、肺がん検診大腸がん検診胃がん検診ありますので、
うん、
ぜひまたまだ今年受けてないよという方がいたらお誘い合わせの上ね受けていただけると嬉しいです。夫婦で来られる方もね結構いますので、うん、休み合わせて検診終わった後に美味しいランチ食べに行くのもいいんじゃないですか。
うん、そうですね。
もね、
すみません、女性の皆さんの、はい、まあ、例えば乳がん検診とか、うんうん、子宮頸がん検診とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
こちらいかがですか。
これはですね、うん、2年に1回、
うん、
市から受診券を出しておりますので、はい、うん、対象年齢の方には受診券届いていると思います。でこれは無料ではなくて、うん、一部負担金を出していただいて受診ができる形になりますので、まあ、これもないよりは対象の方はお安く受診ができるので、
うん、
2年に1回の対象年齢を、はい、に合わせて受診をしていただくということで、
うん、
でこれは基本的に医療機関での受診になりますので、うんうん、よろしくお願いします。
芸能界とかでも、ね、
最近ね、
乳がんの、ね、まあ、報告もあったりとか
ありましたね。まあ、
こういうハガキが来たりとかした時がもしかするとタイミングかもしれませんからね、
う
ん、
そうですね、うん、結構、まあ、自覚症状がないからとか、まあ、周りにそこまでいないからとかでやっぱり危機感が薄くて、で全国的にでもそうだけど、まあ、日本自体がこのがん検診に対しての受診率がすごく低いようなの で、
ね、
うん、そこは率先して、
うん、
予防できる まあ、がんというか、うん、早期治療早期発見で持っていければいいと思いますので、うんうんうん、ぜひ私対象年齢かしらでもし気になる方がいたら、
はい、
またお電話いただけると嬉しいです、
うん、
はい、よろしくお願いします。
さあ続いてなんですけれども、献血ということで、はい、あのリスナーさんの中にもですね、
はい、
あの今日も献血行ってきましたよという方で、
はい、
結構いらっしゃるんですよ。
あ、ありがとうございます。
リスナーさんの、ね、中にもね。
そうですね、今日はちょっと健康、うん、健康健康ネタなんですが、
はい、
ちょうど、沖縄市役所で市役所って市役所ってすいません、市役所で
これ後で編集しましょうね。
すいませんすいません、先週、
はい、
先週3日14日月曜日から3日間、市役所本庁で献血行いました、
うん、
沖縄市役所では年3回、
はい、
毎年やってて今年度は2回目の献血だったんですけど、今年度のこの9月の献血者数が過去最高だったんですよ。うん、3日間で、うん、受付をした方は309人、
うん、
3日間でですよ、受付、はい、
うん、
でそのうちやっぱりちょっと貧血気味だったりとか、当日お薬飲んでてできなかったよとかっていう方をちょっと除いて、実際に献血ができた方が267名、
うん、
3日間です
ごいですね。
これすごいんですよ、
うん、
前回の5月の時がこれから、70名少ないぐらいだったので、結構ガッと上がりました。
なんか呼びかけとかで1日100人か200人ぐらいの献血を募集というかね、
うん、
あるじゃないですか、
はいはいはい、
これをまた3日間で260っていうのは大きいですね。
そうですね、
うん、
ちょうどこの関東の豪雨災害もあったりして、
はい、
うん、本当に血液が足りないよと、
うんうん、
全国的に、
うん、
まあ、関東のところに、送り届けないといけない、血液も確保しないといけないっていうこともあって、まあ、そのあたりもちょっと呼びかけしながらするとやっぱり沖縄の方はね、温かい、
うんうん、
協力精神がすごく高いのか、うん、まあ、沖縄市も特に血液センターの方から毎回お褒めのこと、私噛むけど
お褒めの言葉を、
はい、お褒めの言葉をいただくんですけど、
うん、
もう協力体制がすごいと。で、沖縄市役所の場合だと、まあ、もちろん職員もいますけど、
うん、
来庁者の方も結構多くって、うん、たまたまね、手続きとかで来た方が、
うん、
たまたまじゃないですか、事前に知る人以外は、
うんうん、
たまたま来た方なんだけど、で献血って結構時間もちょっと割くんですが、
うん、
して帰られるっていうのを見ると、うん、この時間を提供するっていうことだけにも、まあ、意味があるのかなとは思うんですが、
うんうん、
本当に協力していただいた方には心から感謝いたします。ありがとうございます、
はい、
ちなみに聞いてもいいですか。
いいですよ。
献血の血液って、うん、どんな何に一番使われてると思います。どんな形で。
入院患者さん。
あ、すごい。
正解ですか。
正解。
おお。
血
今日ブラックなとこたくさん出ますね、
まあ、あでもすごい、私は、
はい、
イメージ的にはすぐ事故とか、
うん、
交通事故で、
うん、
ね、血液わーって出てでの輸血っていうイメージが結構強くて、
うんうん、
でも実際はモーリーさん言ってたように、
うん、
入院している方、内科の病気、例えば、まあ、がんとかの治療をされている方のために使われている血液が9割だそうです。9割
なので、
そう、だから言い換えると、
うん、
まあ、継続的に必要な血液っていうこと。
うん、
私が思ってたこの事故だったりすると、
うん、
単発的で突発的で、
うん、
その時だけなので、事故がなければ必要じゃない、
うん、
事故がなかったら不要になるけど、
そっかそっか、
そうそうそう、内科系の疾患になるともう治療ということで慢性的に継続的に必要なので、うん、やっぱり 維持しておかないといけない、この血液の量は。なのでまあ定期的に献血の協力を依頼しないといけないんだなっていう、この実情が私も改めてちょっと知った感じです。
ということはですね、その患者さんの皆さんの命の、うんうん、この維持をするためにも、
はい、
献血っていうのはとっても不可欠なことなんですね。
そうですね、皆さんの善意で成り立っている。ちょっと関東の災害に直接の手助けはできないけれども、うん、あの自分の地元でというか、まあ、自分が今いるところでできる災害支援という形の捉え方もできますので、はい、それはあの皆さん誇りに思っていただいていいかと思います、
う
ん、
またそういうことを聞くと献血への足の運び方がまた一歩変わりますね、
うん、あはい、そうですね、うん、この今の献血の足の運び方っていうところなんですが、
はい、
あのモーリーさんは献血したことありますか？
あります、あります、う
ん、いつ頃しました？最初、
今年も多分最初やったんじゃないですかね。
一番最初って
1月2月ぐらい、
あ、うん、最初最初
最初
献血のし始め
20代前半ぐらいかもしれないです。
あ、やっぱり
専門学校の時、
ね、そうですよね、うん、で大体20歳超えてからとかが多いかなと思うんですけど、この若い人たちの献血離れが結構進んでいて、
うん、
でそれを食い止めるために、まあうん、なんで若い人たちが献血に行かなくなったかっていう理由の一つとして、やっぱり献血っていうこと自体を知らない、
うん、
で知った時にはできる年齢になっているけど、献血はどんなしてするの、この血液はどこに行くのとかっていう基本的なところがやっぱりわからないと痛いだけじゃないですか、
うん、
だからやっぱり足も向かないので、うん、今取り組みとして一応、沖縄県の方ではあの高校で、うん、まあ、献血の教育というか血液センターの方が実際に、はい、来て、
うん、
献血の講話をします、
うん、はい、
であの血液の流れから、まあ、実際の献血をした方、献血で命が救われた方の実際のお話とか、うんうん、DVD とかを流して、
うん、
あの献血ってこんなものだよって分かった上で、
うん、
今後に生かす、
うん、
あのさっき言っていたこの献血に対する
意識が、
そうそうそう、意識が、
あ、もうとっても変わると思いますね、
かなり、うんうんうん、変わってくるので今あの力を入れてやっているそうです。
はい、
はい、
まあ、こうやって本当にこう献血のおかげで助かったんだよっていう体験者の方から直接話を聞くと、
泣けますよ、あれ、
ね、
泣けますよ。
あ、だったらっていうね、自分ができることっていうことで、う
ん、はい、
変わりますからね。
そうですね。
さあということで、
はい、
まあ、ここまで、まあ、終盤戦ですけれども、
はい、
まあ、先週、先々週か、
はい、
紹介できなかったチャレンジャーの皆さんからのコメントもあるそうで、
そうなんですよ、もうぜひ紹介したいコメントがありまして、
犬の話、
犬の話、犬の話ね、これモーリーさんにもさっき見せたんですけど、
うん、
サンサンチャレンジで愛犬との散歩を始めた方がいます、はい、チャレンジネームサッチーさん、
うん、
そしたらワンちゃんから痩せてきたそうで、で実際あのサッチーさんはまだあの発展途上で、
はい、
サイズ的には、
うん、
まあまあぼちぼちということでお話聞いてますけれども、うん、ワンちゃんから痩せてきたことで励みになって、
うん、
まあ、ワンちゃんの健康にもね一役買ったということで、
うんうん、
まあ、あの気持ち的にも満たされた感があるそうです、
はい、やっぱりこう散歩したりとか定期的にすることで、
うんうん、
こういう風に変わっていくんですね。
みたいですよ、
ね、
目に見えてちょっと分かりやすかったので、
うん、
チャレンジャーさん皆さんにも送ったんですけど、
うん、
あのそうですね、人間の体型の変化より、うん、やっぱり動物生き物は分かりやすいのかもしれません。
お
ー、なんか見た目的に
今ヤガさんが、ね、持ちいただいているものは、
はい、
すごいこう 赤ちゃんみたいな感じで、
うんうん、
肘が丸いようのね、
あ、上
の、ね、写真が、うんうんうんうん、で下の写真は骨がくっきり見えるみたいな、
そうそうそう、
鋭角になってますよね。
そうなんですよ、きっと歩きやすくなってると思います。
あー、そっか、
ね、
なんか表情なんかも全然違いますね。
違います、
うん、
そう、そうなんですよ、結構もうね、お年を召してるそうなんですけど、
うん、
ワンちゃんと一緒にまあ歩けることで、
ね、
そうそうそう、
膝とかにも、ね、
膝とかにも、そうですね、
腰も、
そうですね、
うん、
確かに そうそう、そういうお話があったので、ぜひあの、まあ、仲間、
うん、
このサンサンチャレンジ一緒にお友達と一緒にやってる方もいたりするんですけど、
はい、
こうやってあの身近にいる仲間作りで、うん、例えばワンちゃんとか、うん、お子さんとかっていう形で見つけて、あのまた今から残りのサンサンチャレンジの後半戦をチャレンジするのも一つの手かなと思います、
うん、はい、
はい、
さあということで、はい、元気をお届けサンサンチャレンジ、明日なんですけれども、
はい、
講演会が控えているということで、
はい、はい、2週間前にちょっと、うん、あのお話しさせていただきましたが、あの前日、今日ちょうど前日なので、
はい、
再度紹介させていただきます。心と睡眠のつながりということで、
うん、
講師に眠りの駅睡眠環境診断士快眠アドバイザーを迎えて心の健康講演会を実施します。日時は明日金曜日19時から21時まで、会場は18時30分、場所は沖縄市民会館中ホール、入場無料となっておりますので、ぜひご家族ご友人お誘い合わせの上、
うん、
お越しいただいて自分の睡眠についてちょっと振り返るきっかけ作りになればと思います、
うん、はい、
よろしくお願いします。お待ちしてます。
睡眠診断士の方もいらっしゃるということですね。
はい、はい、睡眠環境診断士の方が、はい、講演します。はい、同時に一応自殺対策事業の一環でこれは行いますので、
うん、
沖縄県の自殺の現状だったりっていうののパネル展も一緒にする予定ですので、
はい、
ぜひあの沖縄県どんななのかなとか、
はい、
勉強になればと思いますので、うん、よろしくお願いします。
ペクさん、すみません、明日何時からですか、
はい、
改めて、
はい、明日金曜日開演は19時から、はい、会場は18時30分からです、うん、
入場無料となっておりますので、はい、皆さんも足を運んでみてください。
はい、
さあということで今日も時間がやってきました。また矢賀さんとは来月ですね、
はい、
もう最後の1ヶ月になりますけれども、
そうです ね、
ラストスパートよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
元気をお届けサンサンチャレンジ、このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしました。矢賀さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。